先週に引き続きの福音書の御言葉をご一緒に聞いていきたいと思います。先週私たちが聞いたのは今日の箇所の直前のところだったわけですけれども、イエス様が弟子を集めて、そして彼らを福音宣教に使わすと、そういう脈絡ですね。そしてそのためにイエスは12人の集めた弟子たちにそのための心構えを言い聞かせるという、そういう場面が先週でございました。今日のところは同じ脈絡なんですが、もう一歩踏み込んだ発言をイエスは弟子たちにしております。これからやろうとしていることがいかに大変であるかを主イエスは分かりやすく具体的に説明している。それが今日のところです。もう一度言葉をピックアップ、拾い上げて、見てみたいと思います。冒頭からそうですよね。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。狼の群れに羊を送り込んだらどうなるか、ぎょっとする、これだけでもぎょっとするんですけど、話はさらに具体化しまして、あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれる。私のために総督や王の前に引き出される。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。これらの言葉が語りかけているのは、突き詰めて言いますと、あなた方は宣教者で、死を覚悟して神の国を述べ伝えなさい、このように主イエスは弟子たちに迫っている。こういうふうに言っていいと思います。大変厳しいものがあります。キリストの弟子になる、キリストの弟子として生きていく、その大きな重荷、苦痛、試練、犠牲がこうした言葉の中に現れております。イエス・キリストの言葉としてそのことを私たちに語りかけております。でこうしたキリストの言葉を神の言葉として真摯に受け止め、そのように生涯を貫いた一人の人間、一人の神学者、一人の説教者、それが先ほど子供たちにもお話をして写真を見せました、20世紀のルーテル教会、ドイツのルーテル教会の牧師ディートリヒ・ボンヘッファーでございます。ナチスドイツの時代にナチス政権を批判し続け、ヒットラーの暗殺計画に加担したということで、実際そうなんですが、ボンヘッファーは処刑をされてしまいますが、彼がたくさん書いた著作の一つにですね、キリストに従うというタイトルの本がございます。この英訳の本が、そのタイトルがかなり大胆に書き換えられておりまして、英語で言うと Cost of Discipleship というタイトルがついております。キリストに従うというタイトルとだいぶ違っておりまして、要はキリストの弟子として担う 犠牲、まあ、そういったような意味のタイトルに英語の訳では変わっております。いずれにしましても、先ほどご一緒に聞いた今日の福音書のテキストの言葉が、このボンヘッファが書いた大変有名な本のタイトルと結びついてくるのであります。で、今日のこうしたキリストの言葉を私たちが聞くとですね、これは自分のことじゃない、12人というイエスに請われた弟子、彼らが宣教者として犠牲を覚悟して生きる、そういう状況で語られた言葉で、まあ、私たちは文字通り聞く必要はない、まあ、花からそういうふうに思って聞くわけであります。まあ、確かにそうなんですけれど、だって今は迫害があるわけでもなく、少なくとも日本ではキリストに従ったがために鞭を打たれるという社会でもありませんので、こうした厳しい言葉を真剣に受け止めることなく、まあ、私たちはともすると読み過ごすことになってしまうんであります。けれども20世紀の人、前半の人ですが、このボンヘッファーはこれを、まあ、自分のこととして受け止めて聞いたんですね。この御言葉を読んだ時に彼は自分のことだと受け止めたんであります。イエスの時代から2000年という月日が経過しているけれど、この言葉がボンヘッファーに迫ってきたのであります。神の言葉として語りかけてきたもんですから、彼はこの言葉から逃れられなかったのであります。御言葉に捉えられたんであります。今日のこの3つ聞いた聖書の箇所の中で、旧約聖書からはエレミア書の20章の言葉を聞きましたが、ボンヘッファーはこのエレミア書の20章のこの7節のところから実は説教をしておりまして、20章の7節というのは先ほど富井杏奈さんが読んでくれたところですけど、もう一回読みますが、主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされ、あなたに捕らえられました、あなたの勝ちです。こういうエレミアの言葉からボンヘッファーは説教をしまして、次のように語りかけております。これは徳善先生の訳の部分でございますが、それは外から日本人間に来ます。人間の心の憧れ、奥深くに隠れた願いや希望から立ち上がってくるのではありません。人間に向けられ、人間をつかみ捕らえ縛りつける御言葉は、私の魂の深みから来るのではありません。それは私たちのものではない、私たちの知らない、期待もしていない強力で圧倒的な主の言葉です。主の言葉が私を捉え縛りつける、このようにボンヘッファーはエレミア書から語ったのであります。処刑という大きな犠牲を払ってでも、このナチス政権を倒さなければいけないという思い、これは外からやってきた、彼自身予期しなかった言葉が彼に届いたんであります。そして彼を掴んだんであります。ボンヘッファーはこの言葉に捉えられてしまったんですね。で、こういうこと、言葉に、御言葉に捕まえられる、捕まられる、これは起こるんです。
頭の上を通り過ぎていくんではなくて、それが私たちの中に入って届いてくるんです。神の御言葉にはそうした力があるのです。私たちの知らない、期待もしていない、強力で圧倒的な主の言葉が届くのです。一体この言葉にどういう意味があるのかとか、神学的な理解は、哲学的な意味は一体何だといった人間の解釈の域をピョンと飛び越え、神の言葉は生きた力あるエネルギーとして私たちにも届きます。そして捉えられたその人はもはや逃げられないのです。たとえ大きな犠牲を払うことになると分かっていても、捉えられた人はもう逃げられないのです。けれどもそれは決して落胆と絶望に押しつぶされそうな、耐えられないような人生ではありません。それは御言葉に捉えられたんですから、神様が共にいてくださるという恵みの出来事です。生きて働かれる神が苦しみの中を生きる私を支えていてくださる、まあ、そのように実感しながら生きることのできる人生なんですね。私たちは迫害の時代に生きているわけではないですが、まあ、日本では、北朝鮮お隣の国なんか行くとそうでもないようですけど、御言葉をこうして聞きにやってくる私たちも神様に捉えられていると言っていいんだと思います。自分の内側にはない言葉、外側からやってくる神の言葉を受け入れる、まあ、準備ができている一人一人、それがこうして御言葉に耳を傾ける私たちであります。それによって突き動かされていくの、自分が予期もしていないことへと突き動かされていくことを良しとしている私たちであります。人それぞれ様々な人生があり、時に私たちは大きな試練や苦難に、こうぶつかるわけでありますが、そんな時にはどうして私にこんなことがという気持ちにさせられることしばしばです。なぜこんな辛い重荷を私だけが背負い込むことになるんだろうか、貧乏くじ引いちゃったな、まあ、そんな思いに立たされた時、試練を、まあ、経験をするというわけであります。けれども御言葉に捉えられた私も、そして皆さんも、大げさに聞こえるかもしれませんが、御言葉に捉えられている一人一人はボンヘッファーのように生きているのであります。ボンヘッファーと同じではありませんが、ボンヘッファーのように生きているのであります。数々の試練に耐え、難を逃れて彼はニューヨークへと向かい、まあ、亡命をしようと準備をするんですね、ボンヘッファーは。けれどもこれじゃいけないと、これじゃ自分は逃げてる、そう思ったんでしょうか。彼は再び戦火のこのナチス政権が支配するドイツに舞い戻って、ボンヘッファーはナチスと戦うんですね。そしてヒットラーの暗殺計画を企てていきます。結局この暗殺計画が、まあ、失敗するんです。で、関わったボンヘッファーも絞首刑とされてしまうわけであります。これが主の言葉に従ったボンヘッファーの生涯でございます。 皮肉なことにヒトラーはそのわずか3週間後に自殺をして、ナチス政権が崩壊してまいります。ボンヘファーのこうした激動の生涯を外側から見ると、これは大切な命を落としてしまった、無意味で価値のない落胆と絶望の一生、そんなふうに言えるでしょうか。そうではなくて、彼の生涯は神様の御言葉に支えられて、主に従い、神様が絶えず共にいてくださった、そういう人生をボンヘファーは歩んだのであります。まあ、彼のような生涯は私たち凡人が望む人生では決してありませんけれども、御言葉に捉えられ、神様がいつも共にいてくださった人生だというふうに確かに言えるのであります。神様の祝福が豊かに注がれた生涯をディートリヒ・ボンヘファーは生きたのであります。まあ、こんなに壮絶ではなくとも、私どもにも試練があります、訪れます。誰にでも確実にあります。そして私たちはそれと向き合って生きているのであります。どのように向き合うか、立ち向かうのか、避けるのか、逃げるのか、人それぞれのこの試練というものを通り過ぎていかねばなりません。日常の中にそれがあります。病気との戦い、介護の苦労、仕事の重荷、人間関係、誘惑との戦い、受験勉強、数えきれない試練が私たちにあります。その多くは信仰とは直接関係がない問題かもしれませんけれども、そうした時として訪れる厳しい状況と私たちどう向き合っていったらいいんでしょう。ボンヘッファーから学ぶとすれば、どういうことが聞けるでしょう。そういう時頼りになる力は自分の内側から出てくる願いではなく、外側から自分に届いてくるものということになります。これが今日私たちがボンヘッファーから学べることです。神様に捉えられているということ、神様が私を掴んで離さないということ、どんな辛い状況にあっても神様があなたと共にいてくださる、私と共にいる、この確信をいつも心の中に持ち続けることです。ルターは試練に向かった時、立ち向かった時どうしたかというと、彼はですね、私は洗礼を受けている、洗礼によって確実な神の恵みを私はいただいている、これをいつも繰り返し繰り返し唱えたんだそうです。洗礼を受けているという事実が、神様が私と一緒にいてくださるということを確かめる方法なんです。これは私たちにも直接使える方法ではないでしょうか。今日の数多くのイエス様の言葉の中で最後に26節と27節だけを取り上げて、ほんの少し申し上げたいと思います。まあ、ここでイエス様が恐れについて語っております。人々を恐れてはなりません。そしてもう一つ、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを
恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私たちが辛い状況に置かれた時、一番厄介なのがこの恐れでございます。恐れ、恐れというのは気にし始めるとですね、どんどんどんどんと心の中で膨らんでいきます。膨らませなくてもいいのに勝手に膨らんでいってしまいますよね。今日の御言葉でイエス様が私たちに言っているのはこういうことです。人間というのは恐るに足りません。ただ神様だけを恐れなさい。神様を味方にするんです。そうすれば人間社会の出来事なんぞは全く恐れるに値しないんです。イエス様は先ほどこの使徒書の中でもローマの信徒への手紙でパウロが言っている言葉でございますが、人間は人間の死にイエスは勝利をなさった、死を滅ぼしたお方、それがイエス・キリストというふうに語っております。自分という人間がやがて滅びるという大きな恐れに対してイエスは勝利をしている。これが聖書のメッセージでございます。ですからこの生きとし生ける人間社会の出来事っていうのは大したことないのであります。そして洗礼、私は洗礼を受けている、この事実、この言葉によってルターに倣い恐れを振り払い、自分の心の中の思いではなくってボンヘファーに倣って外から届いて私を捕まえていく力に信頼をして、今週1週間も生きてまいりましょう。お祈りします。主なる神様、私たちは日々の中で何かと恐れを抱きます。自分の内側ではこの恐れがどんどんと大きく膨らんでいったりしてしまいます。どうか神様、私たちはあなたに信頼を置きます。ですからあなたが私たちに向けて言葉を示し、この困難から困難に立ち向かわせてください。そしてあなたが私たちと共にいることをいつも確かめ、心に平安をお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。